3日の旧暦の8月14日になっております。火曜オリジンチャンプル、本日の相手は劇団ダブロシのうどんちゃんです。よろしくお願いします。はい、もうね、皆さんご存知の通り、もう10月に入りました。はい、まあね、もうよくね、みんなね、もう10月だよ、早いねって言ってますけどね。まあでもうどんはなんかこんなもんかなと思いますけどもね。なんか早いってはあんまり思わないんですけどね。なんかこう1ヶ月経つのは早いなと思うんですけれども、もう10月っていうのは、あ、うんうん、10月だよねっていうね感じもしていますけども、なんか冷めてるのでしょうか、よくわからないんですけれども、はい、ね、今日ね、旧暦の8月14日ですよ皆さん。明日は旧暦の8月15日になっておりますので、明日ウトウトの日ですね。まあね、仏壇犬か持ってる方はね、また明日また朝からパタパタする日でございますけれどもね。まだまだ暑い日は続きますが、張り切ってね、毎日を過ごしていきましょうということで、さあさあさあ、あのね、先週ね、ラジオ終わりでお話ししました、うどんね、週末山に登りに行きますよと、お話ししましたけれども、行かなかった。ちょっとね、予定がね合わなくてですね、ちょっと自分ね、お祝いが入ってたんですよ。ヤンバルのおばあのね、十日ちですよね、旧暦の8月8日だけども、8月8日はね平日だったので、休日にやろうということでね、ちょうど日曜日ね、ヤンバルの方に、ちょっとお祝いの方にね、私行きましてですね、ちょっとね、山に行けなかった。うん、私の事情です。チェックミスです。チェックミスじゃないで、急に入ったんだよね、これね、予定がね。お母さんね、得意です、得意なんです。はい、明日あっち行くよってね、もう決めてるっていうね。私の予定とかも全然無視ですからね。まあ、こういうおばあなんですけど、お母さんですけどね、おばあってお母さんです。はい、すいません。なのでね、今週末、まあね、行こうかと友人たちと計画しております。なんでうどん置いていけばいいさっても言ったんですよ見に聞こえました？うどん置いていけばいいさと言ったんですね。したら、なんでよと、3名で行こうよということでね、3名で行きますけれども、まあね、まあスポーツの秋とよく言いますけれども、ね、うどんちょっと前からね、ウォーキングをしております。最初はね、20分とかね、まあ、近所をね、こううろうろしてたんですよ。歩くとよりうろうろですね、はい、やってたんですけど、でだんだんだんだんね、30分そうですよ、もうただうろうろしてたんですよね。で30分40分、今はね1時間うろうろできるようになりましたね。そう、うろうろしてるうちにちょっと買い戻して帰ってくるって時もあるんですよ、ね、ウォーキングなのか何なのかわからないんですけども、でもね、こう歩いてると最初はね、いろいろ無の関係するんですけど、20分経ったあたりからね、無心になるっていうね、技を覚えまして、そうなんです。でね、50分目ぐらいからね、あっちに買い戻して帰ろうかなっていう人文も覚えましたね。はい、まあ、ちょっとね、痩せるというよりはちょっと体力作りをしようかなと思いましてね、ちょっとね、うろうろし始めました。またね、見かけましたらまた声かけてください。でもわからんはず、めちゃくちゃサンバイザーかぶって歩いてるからもうよ、暑いからね、このお年頃ですから、もう日焼けしたら一大事だわけよね。わかります？この年で日焼けしたら大変ということね。もう本当、まあ、日焼け止めも塗っておるんですけれどもね、もうサンバイザーめっちゃ顔隠れるの、昔流行りましたよね。顔までガッサーってこうサンバイザーがうわーって黒いやつがこううわーって顔を押さえるやつをうどん持ってるので、それをかぶりながらね、うろうろしてます。まあね、ウォーキングなんですけれどもね、はい、でもね、このこうなんていうの、サンバイザーってもこうガシンってここね、額をこうガシンってこう締め付けるやつなんですよね。ちょっとね、これたまに頭痛くなるんですよね。だからちょっとね、もうちょっとね、いい帽子ないかなと、日よけね、帽子というより日よけないかなって考えているんですけれども、まあね、そう、少しね、1時間歩けるようになったので、山登りできるんじゃないかっていうのはちょっと甘い考えですかね。まあ、この時期ね、まあ、ちょっと暑いですけど、まだ。でも山に登るとね、すごくなんか爽快感、もちろん、ハーハーするとは思うんですけども、まあね、道はありますけども、こう、木陰になりながらね、 ちょっとな、ちょっと湿気も感じながら、山登り行けるんじゃないかなとね、自分思っておるんですけれども、非常に楽しみです。まあ、靴はね、普通のね、スポーツ靴を履いて、長ズボン、ね、長シャツ着てね、もう虫除けスプレーも持って歩きます。ね、ちょっと怖いのがね、この時期、やっぱりまだいるよね、ハブとか、ヘビ関係ちょっと怖いですね。ちょっと、山道ね、ちょっと出会わなければいいなと思っておるんですけども。で、あとね、怖いのが、蜂。もうね、うどんも何よりも蜂が一番怖いんです。変な話、もちろん、蛇とかも、もちろん毒を持ってる蛇はもう命の危機を感じてね、やっぱちょっと怖いなと思うんですけど、もう、蜂がブーンと来た時もね、パニックなるの。本当に。あれたち刺すさ。顔も刺すけど、顔は痒くなるけど、あれたち痛いさ。してね、またテレビとかでよくやりますよ。ね、夏、また秋口、スズメバチ、オオスズメバチ。この間もね、ニュースで出てましたよ。こう、どっかの、東京のどっかの公園で、このスズメ、オオスズメバチに何名も刺されて、まあ、命とかに別状はないんですけど、搬送されてね。もう大変だったという話を聞いて、もう超怖い。もう死に怖いんです。ねえ。だからの自分も、蜂よけ一応、クルーに集まるっていうさね、蜂は。だから、ズボンも、ちょっとなんかカーキ色の、まあ、汚れてもいいようなね、ズボンを、ちょっと長ズボン履いて、上もね、ちょっと黒じゃなくて、ちょっと明るめのね、ちょっとベージュとか、ベージュっていうのはあれなんだけど、黄色とか、ちょっと、なんか、薄い白っぽいのとかね、ちょっともう土とかで汚れるとは思うんですけど、そういうのをね、ちょっと着用して、でもね、帽子黒だわけよね。ちょっと帽子、あ、そう。帽子かぶらんければいいさって、もう頭も黒さね。だからちょっとね、タオル巻こうかな、白いのね。山だから、そうだね、日焼けとかはしないとは思うんですけれども、もちろんね、準備万端で行きますけども、日焼け止めも塗ってね。でもほら、香水とか、化粧品の匂いとかに、蜂とかが寄ってくるって聞くわけよね。だからこれもね、ちょっとね、化粧もあまりにもぶったったっこい塗っていったら、この香りで蜂が寄ってきたらっていう、ちょっと危機も感じながら、こういろいろね、バランス調整しながらね、ちょっと、そうなんだよね。私ね、一番蜂が怖い。そうよ。まあ、ありがとうございます。ね、ゴーダーゴーさんから、ね、ツイキャス。こっちが何もしなければ、向こうも何もしないって、無茶ぶりする人も怖いですよねってありますけど、まあそれはありますよね。虫たちもなんで襲うかって言ったら、やっぱりこう攻撃されるんじゃないかっていう本能がね、出てくると思うんですよ。蜂も蛇もね。蛇見ても知らん風なして登っていったら大丈夫かな。ね。トグロ巻いて危ないとかね、よく聞きますけれども。でもね、蜂はよ、こっちがよ、登ろうとして一生懸命してブーライブーライ自分の前ありから飛ぶさ、これたち。もうちょっと考えてって言いたい。もう、私たち何もしないから、もうどうぞ、どっかに木にぶら下がってる虫探してちょうだいって言いたいんですよ、私は。そうなんです。ねえ。そう。だからさ、これだけが怖い。だけど、一応虫除けスプレーは、持っていきます。はい。まあ、シーミーとかね、外に行くときとかもね、必需品ですから、パウダー入りの虫除けね、あんまりあれシューってしたら鼻痛いんでね、ちょっと気をつけたいと思いますけれども、はい。やっぱり、うん、秋ですのでね、まだ沖縄紅葉とか特にないんですけれ、ないとは思うんですけれども、ちょっとね、楽しみたいな、今週ね、行けたらいいなと思います。みんなの体調とかね、お友達3名で行くんですけども、みんな体調が、ね、万全で、きちんと登れますようにということでね、はい、今日オープニングトークいろいろ長くやってまいりましたけれども、さあ本日のトークのテーマなんですけれども、チャレンジ、うん、チャレンジとなっております。挑戦ね、一緒ですね、挑戦。だからね、うどんもね、この山登り挑戦なんですよ。だからいろいろね、やっぱり一週間伸びましたけども、予定よりもやっぱね、伸びた分ね、ちょっと警戒心が強くなってるんですよね。蜂の件とか蛇とか、 まあね、もう自分の体力もまあ一番心配ではあるんですけど、まあゆっくり休み休みね、お水飲みながらやりたいなと思っているんですけども、はい、チャレンジ、挑戦ね。まあね、挑戦ってもいろいろありますけれどもね、皆さんの挑戦したいこととか、こんなのチャレンジ挑戦したいよということをね、また教えてください。よろしくお願いいたします。うん。ということで、またちょっと話変わりますけれども、皆さん、テレビ見ました?まあね、まあテレビは見たと思うんですけど、何のテレビかというとですね、警察の24時。警察のこう、お仕事を追うっていうね、テレビ番組があるでしょう。ね、よくね、特番とかでやりますけども。なんかね、話、友人たちから、もちろん息子も言ってたんですけど、このね、警察24時っていうこの番組に沖縄が出たらしいんですよ。沖縄のこう、事故とかね、なんかちょっとしたトラブルとか、あれやるじゃないですか。あれに、沖縄が、出たらしいんですよ。まあ、全部じゃないのか。私見てないので、うどんは見てないんですけども。で、そこで、うち息子が言ってたんですけど、小崎バス停近辺にいる100円もらおうおばあが映っていたってよ。もちろん息子も見てないのかな。あれも聞いたみたいだわけよ。で、聞いてみて、100円もらおうおばあって皆さん知ってます？まあ、ここは那覇なのでね、ちょっとあれなんですけども、まあ、うどんが住んでるね、小座バス停付近から、小屋バス停ね、付近、この区間にね、100円もらおうっていうおばあがいるんですよ。実はね、自分が高校生の時からいるんですよ。同一人物なのかよくわからないんですけど、このおばあが、この警察24時に出てたっていうんですね。うん。もちろんこれに出てたから、まあ、どうなったんでしょうかね。まあ、テレビ的には、まあ、注意して終わったのか、もしかしたら、一緒に連行されていったのか、ちょっとよくわからないんですけれども、この100円もらおうおばあよ、あれだわけよ。たけしさん見ました？ 100 円もらおうおばあ、初めて聞きました。おはようおじさんなら知ってますって。そうなんですよ。なんつうのかな。自分が高校の時に経験したのは、バス乗ってるさ、自分高校はバス通学だったんですよ。で、バスを乗っていると、後ろに座って、この椅子と椅子の間から手出して、姉さん、100円もらおうって言うわけ。100円むっちょみ、100円ちょうだいみたいな、もらおうみたいな感じで言うんですよ。まあ、男性の場合は、兄さん、タバコむっちょみ、タバコちょうだいって言うらしいんですけどもね。はい。だから、なんて言うのかな。こういうの、やっぱり、背びりになるんですかね。自分も中学校の時によく結構背びりとか、ビビって歩いてたんですけどね、中学校。まあ、一回背びられたこともあるんですけれども、銀天街の中でね。うん。隣の中学校、同じ中学校の人ではなくて、隣の中学校の先輩に、多分上だと思うんですけども、背びられたことあるんですけど、このおばあがやってるこの行為もね、やっぱ背びりなのかな？じゃ、迷惑行為とかね。またバスとかにもね、多分お金も多分、持ってないけれども、バスに乗ろうとしたりとかもするらしいんですよ。うん、話によるとね。だから、なんていうかね、こういうのを、やっぱり、まあ、テレビに取り上げるぐらい、有名だ、なのかな？うん。ね、このおばあもね、わたは100円もらおうおばあって言ってたんですけど、本当に100円もらおうって言うんですよ。真剣に。でもね、この警察24時っていうのもね、ちょっとドキドキするんですよね。はい。ちょっと怖い。ちょっと正直ちょっと見切れなくて、なんかこう追いかけるとか、なんかこう、捕まって、とかね、あと酔っ払いが迷惑かけるとかっていう、なんかこの、なんか怖いんですよ。なんか、なんていうのかな。覚醒剤取り締まりとか、交通違反とか、白バイがおったとか、多分こんなのでしょ？もうね、見切れないんですよ。はい。だからね、ちょっとドキドキして見れないんだよ。まあね、普通に運転してても、警察が隣通っただけでちょっと緊張するんですよ。何もしてないんですけどね。皆さんどうです？ っぱりちょっと緊張しますでしょ、うん、ね、でもね、車の事故とかもこう遭遇したら怖いんですよ。でね、先日ね、3件車とバイクの事故を見たんですよ。もうとっても怖い。1件目が小座のマックのところでなんですけども、うどんがちょっと息子を高校に学校に送ってね、こう走行して車運転してたんですよ。そしたら赤道の手前にある中部病院のところにイサヤってあるんですけど、いろいろね、お惣菜とかいろいろ売ってるところなんですけど、イサヤの前に私がこう信号で止まったら、もうゆったゆったしてこう運転してくるちょっとデブの姉さんがいたんですよ。この人の運転ちょっと怖いなと。ちょっとね、路肩からちょっと触らない歩いてくるんだけど、なんていうのかな、ヨロヨロしてるというかね、ゆったゆったして車、バイクを運転してるもんだから、私、ちょっと怖いなと、かかじったりとかしたら、ちょっと自分はね、こう、注意しても、ちょっと怖いじゃないですか。うん。で、なんか、ちょっとね、ちょっと変な運転をしてたんですよね。で、自分はちょっと、怖いなと思って、車線、ちょっと2車線なので、車線変更してね、ちょっと隣の、車線からね、わーって、運転してたんですよ。小座向けにね。そしたらまた赤道十字路の方で信号が赤になって止まって。やっぱね、このバイクもこう、さーって止まるかなと思ったら、赤道十字路から、なんかこう十字路なんでね、こう、左にわーって曲がって、インチキしてまたこう、わかります?こう、止まってるさ、自分たちこう止まってるんですけども、小座向けにこう進行しようとしたら、こう左向けにこう十字路の方にこう左にふーって曲がって、またこう、まっすぐ行きよったわけ。信号無視ではないんだけど、ちょっと U ターンしてから信号待ちきれなかったんだず。急いでたのかな?で、触らないまっすぐ行ってて、いや、姉さんや、やっぱり危ないね、急いでるのかねって思ってたんです。そしてね、ずっとバーって言ってね、もう触らないきよった。自分ゆっくり運、スピードあんましだしきれないからゆっくり運転なんですけど。で、その後、小座のマックの前で車とぶつかって、この姉さん、倒れておるんですよ。私もう怖くてね、もうちょっとこれがちょっと今もちょっとトラウマ、まだちょっとここに残ってるんですよ。うん、ちょっとラジオで話してますけども。でもね、で、その後も2回ぐらい見たんですよ。宜野湾方面と那覇で。那覇かな?浦添か。で、車とバイクがぶつかって、もう人はいなかったんですけど、バイクが横たわってね。もう死に怖い。もうもちろん自分が沖縄市から那覇まで来るときも、こう、車が運転したらこう触らない行くさ、横から横切ってオートバイとかちょドキッとするんですよね、あれね、あって怖いで、触らない来るから、まさか後ろにいると思わない、横にいると思わない、まあもちろん自分たちが確認のね、しないといけないっていう立場ではあるんですけど、まあ車側からの意見なんですけど、ちょっとね、オートバイがこう横とかこう横からさーって行くのね、ちょっと怖いなと思って、そう。だからね、もう皆さんどうぞこの夕方ね、仕事の帰りとか、バイクのね、方とかも忙しいとは思うんで、急いでる人もいるかもしれないんですけど、車の人も。どうぞ皆さん横もね、後ろも前ももうめっちゃ注意して運転していただきたいですよ。またオートバイの方もね、本当気をつけてください。車がかかじったら触らない、もう、ボンって車の方がちょっと大きいのでね、やっぱバイクがワーンってこう衝撃受けると思うので、怪我とかもね、したら大変ですのでね、どうぞ安全運転で皆さん、帰ってくださいよ。はあ、もう怖いよ。自分3件続けて見たときに、はあ、いや、自分に注意しなさいって言ってるのかなとかね。もうめっちゃいろいろよ。あれだわけよ。ありがとうございます。ツイキャスいただきましたよ。そうね。あ、ね、ほんと、ゴーダさんね。おまわりさん、確かにドキドキしますけれども、ね、俺さん。はっさ、前はこのラジオも事故が多かったよね、ということで、そうでございますね。気をつけて頑張っていきたいと思います。はい。ということでね、まあ、ちょっとね、警察24時で、ね、100円もらうおばさんが出たよって今日、出てたってよって今日朝聞いたのでね、ちょっと皆さんにお話ししましたけども。でもやっぱりね、警察ごとは怖い。うん。 だからね、皆さん、本当に、車の運転気をつけてね、帰ってください、夕方。どまぎないでね、バイクの方も、自転車運転してる人もね、多分今多いのでね、子供たちも、お家帰ったりするので、どうぞ気をつけてください。はい。じゃ、CM の時間なので、CM 行こうかな。はい。では、メール、お待ちしておりますよ。アドレスが、origin@fmnaha.jp すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。うん、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。この声は、
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇 78.0MHz。
はい、火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日の相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いいたします。本日のトークテーマ、挑戦チャレンジでございますね。皆様どんなチャレンジしてますでしょうか。まあね、まあ若い頃はね、何も怖くなくて、あんまり何も考えないでいろいろチャレンジしたっていうね、場合もございますけれども、やっぱこの年になるとね、いろいろ経験してるからね、あんなしたら損するなとかあんなしたら得するんじゃないかとかね、こんなしたら絶対猫もな、自分できないなとか、やっぱこういうね、人文が嫌な人文が働くんですよね。だからこう純粋になんていうのかな、なんか挑戦したいとか、こんなのやってみたいとかね、やっぱりこうあったらいいんじゃないですか、大人でもね。うん、そう思いますけれどもね。皆さんどんなでしょう、どんな挑戦があるのか、またね、いろいろ教えてください。よろしくお願いいたします。さあ、メール行く前にね、そう、皆さんちょっとね、お話ししたいことがあった。なんと高校野球の秋季大会が始まっておりましてですね、ベスト4がね、今週末決まった、先週末か、決まったようでございますよ。さあ、ベスト4が、なんかすごいですね。はい、今週のね、土曜日7日に、小沢新金スタジアムで、なんと高校野球秋季大会のね、準決勝が行われるようですよ。ベスト4に残ったのがですね、なんと、石川高校、そして、沖縄尚学ね、ここが対戦するそうですよ。そうだよね、石川高校って野球の新人大会でも優勝したよね。29年ぶりとかって自分言った覚えがあるんですけども、すごいね、石川高校ね。まあ、石川高校といえば、自分たちが高校3年生の年に石川高校が甲子園行ったんですよ。めちゃくちゃ覚えてる。なんでこうなんじゃないばっていうね、自分の出身校なので。そう、その前の年の先輩たちが、ベスト4に終わったんだよね、興南高校で。沖水と戦ってベスト4で、もうめっちゃもう接戦でもう負けちゃったんですよ。そう、それでね、一つ上の先輩がベスト4で沖水とやって敗れてしまって、はい。で、次の年ですよ、我々がね、高校3年生の時に、多分石川高校が甲子園に行った応援がある。うん。ある。これめっちゃ覚えてる。うん。ね、というね、この石川高校。そして沖尚も久しぶりなのかな？はい。7日ね、 の10時から石川高校対沖縄尚学ということでね、そしてあと2チームが興南高校対沖水ねえ、これねお昼12時半からねの予定なんですけども、これも同じ小沢新金スタジアムでねベスト4準決勝ということで、いやーこのね沖水も久しぶりじゃないですかねえ、もうね自分たちの高校の時代とかは中学もかな、やっぱりね甲子園って言ったら沖水だったんですよ。 PL 学園とかね、池田高校とかねえ、まあ、一応いる智弁和歌山とかもねちょっと有名だったんですけれども、やっぱこの何て言うの、興南対沖水って聞いた時に自分よりも一校上の先輩たちが対戦したことを思い出しました。はい、この時もベスト4で甲子園をかけた大会だったんだけども、この時は惜しくも興南高校沖水に負けてるんです。自分も大野山球場にて応援したから覚えてるんですよ。はい、ねえ、もうこのね高校沖縄のね球児たち頑張っておりますよ、高校高野球だね。そして、土曜日にねベスト4戦って準決勝やってから、この勝ち進んだ2チームがまたね次の日の8日日曜日に決勝ということで、いやーこれも楽しみだなと思ってね。はい、いやーもう、まあ、ちょっとチャレンジとまたトークテーマがちょっと違うんですけども、また応援もね面白いんですよね、この高校野球の応援もね。はい、でねまたね新しい応援歌とか聞きたいですね。はい、最近はねやっぱり雨割りとかね、ちょっと琉球の劇の中で使うじゃん、雨割りの中でダイナミック琉球とかありますよね。すごく今いろいろなところで歌われてると思うんですけども、それをね替え歌にして応援歌にしてるんですよ。サッカー部とか野球部とかね、うどんの息子の、ね、部活のサッカー部でもねこのダイナミック琉球で替え歌してね応援をしておりました。多分野球部もやってたと思いますよ。はい、聞きました。はい、ヌーアビチョがわからんしがて多分応援歌ですよあれ。うん、はい、なんかねこういうね今時のこういう応援歌とか新しくこう応援のね応援ソングとかもすごいなんかいいなと、聞きたいな、なんかなんて聞きたいなっていうか、なんていうかこれも楽しみの一つかなと思うんですけどもね。皆さんどんなです応援、まあハイサおじさんとかはね定番ですよね、甲子園球場とかで兵庫の方でね。はい、でねちょっとこう県大会もいろいろね野球高校野球ちょっと注目していきたいなと思っております。はい、ありがとうございましたということでね、さあメールいきましょうかね。はい、じゃあ行きましょう。メールですね。さあ、本日のトークテーマね。チャレンジ、挑戦となっております。はい、じゃあ行きましょう。うどんちゃん、こんにちは。横浜のモンパです。モンパさん、ありがとうございます。うどんちゃん、山登りはいかがでしたか？無事、てっぺんまで登れましたか？すいません。今週行きます。ね、申し訳ございません。そうよね。先週ね。行くよって言ったもんね。申し訳ございません。来週ちょっとね、報告させていただきます。はい、さてさて、今日のテーマは、新しいチャレンジでしたっけ？はい、そうです。チャレンジって言うほどでもないんだけど、僕の最近の新しいチャレンジは、たくさんの本を読む、です。いいですね。うん。読書の秋とも言われるけど、もっといろんな本をたくさん読んでみようと思っています。今はインターネットなんかで簡単に情報が得られる時代になってまして、本を読む機会が減っているような気がするのです。だからあえて情報源を本にしてみようと思うのです。うどんちゃんは読書は好きですか？ではでは、今日も時間まで頑張ってくださいね。ということで、横浜のモンパさんからいただきました。ありがとうございます。いいですね。たくさんの本を読む。そうですよね。やっぱり今の時代もネットですよ。インターネットだって昔自分たちが学生の時ってよくね学校の先生に言われてたんですよ。テレビを見たりしてニュースとかを見たりしてわからない用語とかが出てきたらテレビの前に辞書を国語辞書をここで国語辞典を置いといてわからない時はすぐ調べなさいと。そしたらすぐ解決する、わからないのが一つなくなるし解決するからめっちゃ自分の知識にもなるし、まあ、学生だったので受験にももうなんていうの役に立つんじゃないかって先生に言われてて、で新聞読んでもわからないものがあったらすぐ辞書で調べなさいと、わからないを置いとくとずっとわからないままでいるからって私言われて、なるほどなと思ってね。よくね学生の時はね 国語辞典をね、テレビのところに置いてよく見てました。
うん、
やっぱね漢字とかも覚えるし、でもねやっぱり今の子たちってすごいっしょ、わからんのがあったらすぐググろう。私ね最初ググるっていう意味がわからなかったんですよ。はい。でね、まあもう今はわかりますけれども、まあググってね、ダダダダダってすぐ写真撮るでしょ、パチって。これすごい、自分もこのあれ身につこのなんていうの、このなんてすぐも携帯電話をポッケから出してググって調べてこれってよってすぐ気になったらすぐ写真撮ったりとかっていうあれが身についてないんですよ、自分ができない。やっぱりねすぐも、うん、これ何かなってまずねわからない用語があったらすぐノートに書いてしまって後で調べようっていう感じになっちゃう。でやっぱ、うん、恥ずかしいけど今はもう辞書私も調べませんね。後から落ち着いた時に携帯のインターネットで調べるの多いですね。はい。やっぱりねこのねモンパさんみたいになんていうの、本から情報を得るようにしようと思ってるっていうの、情報源を本にしてみようと思うっていうね、なんかかっこいいですね。いいんじゃないですかねえ。なかなかね自分もやっぱりこう今本を読むっていうね、時間はね自分で作ればいいんですけども、なかなかね本読むあれがない。あそう、すぐ YouTube 見ちゃう。最近ひっちり YouTube 見るわけ。もう病気になる、なったら大変だから、ちょっとあんまり見ないようにはしてるんですけど、依存症のとかね、なったら嫌だから、ちょっとね、やっぱ本っていいですよね、やっぱり活字。最近活字読まんな、台本以外な、あんまりな。ちょっとね、まあ、自分はね、パソコンとか持ってないので、やっぱりこう情報源はこう携帯、スマホになるんですけれども、ああ、本読んでないですね、最近ね、全然ね。もう本当これ反省ですよ、本当。ちょっとねこれを機にね、ちょっとうどんもね、ちょっと本とかね、ちょっとやっぱり今までのあるものからね、ちょっともう一回読んでみようかなとかね、ちょっと思っております。はい、モンパさんありがとうございました。さあ続きましてですね、おツイキャスでもいろいろ、あツイキャスでも来ております。ロクさんありがとうございます。チャレンジ、今日のトークテーマチャレンジでございます。うん、去年小さいカスタムペイントの店を立ち上げて、今日々挑戦の毎日です。バイクやヘルメットメインからスマホケースや T シャツなどなどやっていますが、まだ無名でお客さんも少ないので、腕を磨いて有名になっていろんな方に使ってもらえる店にしたいと思っております、ということでロクさんからいただきました。ありがとうございます。あ、なるほどね、お店を立ち上げたんですね。カスタムペイントのお店を立ち上げた、なんていうお店ですかね。なるほどね。じゃあね、これからも繁盛できますように、うどんも祈っております。頑張ってください、ロクさん。はい。あ、やっぱねこういうね、お店をやるとか、やっぱこうチャレンジスタートするっていうのね、やっぱりすごいよね。覚悟もいるし、いろいろ準備もね、いろいろ大変だと思いますけれども、やっぱね、これでね、なんていうのかな、大変だったからこそ、なんていうのかな、もう頑張りがいが、なんかこうなったらちょっと古いかもしれないけど、なんかこう頑張りがいというか、挑戦しがいがあるのかな、なんか自分の気持ちの中でこう達成感とかね、もう大きくなるのかなって思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ではですね、もう一つメールいきましょうかね。ちょっとお待ちくださいね。はい、いきましょう。はい、ではね、うどんちゃんこんにちは、モンパの嫁です、という方、嫁さんありがとうございます。あ、いや、週末の山登りはいかがでしたか。どちらの山にいらっしゃったんでしょうか。すいません嫁さん、もうね先週もちょっと登れなかった。もう今週末頑張ってね、みんな予定多分大丈夫のように、はい、今週登りに行きます。はい、今日のテーマは新しいチャレンジ。今週から10月ですね。少し涼しくなって新しいことを始めるのもいい季節になりました。新しいことではないのですが、テレビとラジオの語学講座が10月から新しいシリーズになるので、続けてやろうと思っています。 サボっているので、だいぶやってないのが溜まっているのですが、あと、資格試験を受けようと思っています。おすごい。いよいよ今月、受験料の振り込みをしないといけません。テキストは買いましたが、パラパラ見ただけです。試験は学生時代に勉強したことの総復習みたいな感じなので、本気出していかないといけないと思っております。夫は落ちたらまた来年受けたらいいしと言ってくれてますが、どうなることか。ということで、モンパンの嫁さんからいただきました。ありがとうございます。あ、いいですね、この資格。どんなです、皆さん。大人になってからこんな資格取ったよとかってあります？ね、自分はね、実はないんですよね。やっぱりね、こう学生の時に、まあ大学もね、保育士の、免許とかね、幼稚園教諭の免許とか、あと、車の免許とか、英検とかね、これぐらいかな、資格か。だからね、大人になってからのこの資格取得って、やっぱすごい仕事しながらとかね、お母さんになってからとかね、やっぱね、ちょっと大変だとは思うんですけれども、でもね、いい、なんか自分はなんかいいなと思いますね。自分もなんかこう資格とかね、チャレンジしたい。今だからこそチャレンジしたいと思いますね。これやっぱりこう、なんていうのかな、若い時はもうお金もなくてビービービービーして、なかなかね、時間も、もう遊びにも行かんといけんし、仕事もしないといけんしとかってね、まあいろいろね、忙しい時も自分もありましたけども、まあこの年代になってね、まあ多少は貯金とかありながらね、まあでもちょっと時間がね、ちょっとまだ自分の場合ちょっとあまりちょっとこう取れないっていうのもあるんですけれども、でもそういう時間がない中でもこの資格を取りたいっていう目標を決めたら、もうめっちゃね、この生活がね、こう潤うんじゃないかなと、目標に向かってね、あ、こういう刺激大事かなと思いますね。やっぱね、なんていうのかな、この年代的なホルモン的な関係、まあね、ちょっとこういうのにね、ちょっと入りもう入ってるかなと思うんですけれども、うどんもね、まあそういうのもね、ちょっとうまくね、こうお付き合いしたいですよね。はい、女性の場合ちょっとね、もう45ぐらいから60ぐらいの間からもっと続きますかね、人によって違うと思うんですけど、まあ更年期とかね、まあこういうのとね、ちょっとうまく付き合っていきたい。だからね、こういうなんか資格とか取るぞっていう目標があれば、なんかこう気が張ってからもう毎日の生活がっていうか、うん、暮らしがというか、めちゃめちゃね、なんか楽しいものになるんじゃないかと思いますね。はい、どんなですか皆さん。なんか年いってからって失礼ですけど、まあちょっとね、大人になってから資格これ取ったよとかってありますかね。うどんないな、頑張らんとな。はい、ということでありがとうございました。嫁さん、ありがとうございます。ちょっとうどんもね、ちょっと考えてみたい、考えてみたい。はい、ということで、じゃあ続きましてですね、RTM のみちょさんからいただきました。ありがとうございます。あ、これトークテーマじゃないね、池田高校は上の世代の時代でしょ。自分は大野凛と同い年です。池田高校上の世代違うよ。うどん、あ、自分が中学校ぐらいの時かな。でも池田高校とか PL 学園がもうめっちゃ人気の時だった。うん、大野凛いいね。まあね、わかりやすく言えば、桑田投手とかね、まあ、清原選手とかね、はい。水野選手とか。懐かしい。水野選手も引退なさってますよね。デイジ水野選手好きだった。投手よ、ピッチャー。あれ、池田じゃない？池田高校じゃない？水野って。PL だった？もうね、これぐらいわからんくなるぐらい、PL 学園と池田高校が、めっちゃ花々しい時です。自分が中学高校もめっちゃ。自分の上の世代かな？ちょっと上かな？うん。でも、とってもハマってました。好きでしたね。やっぱ高校野球ずっと見てましたからね、小学校からね、ずっとね。はい。まあ親も好きだったのでね。そうね。やっぱ高校野球の話したらちょっと自分よ、脱線しそうだからよ。ちょっと、もうトークテーマね。チャレンジ。うん、そうなのよ。ねえ。やっぱりね、さっきモンパの嫁さんが言ったみたいに、やっぱり資格を取るっていうの。ちょっといいね、このチャレンジ。ちょっと自分もね、まだ今やる、すぐやるってわけじゃないんだけど、ちょっと考えてみたいと思います。今後ね。うん。 で、先週私あの捨てられないものって言ったら自分で作ったフェルトのなんかワッペンとかって言ってたじゃないですか。もうそれをね、先週話して後からもうめっちゃフェルトのとかやりたいんですよ。刺繍とか、私ね、ものづくりが好きなんですよ。上手い下手は別ですよ。小物作りとかがとっても好きで、こうなんていうのかな、こう針をこうで作ってて、完成、もう完成したものを想像しながら縫っていくっていうのが、もう本当にこれ無心になれて癖になるんですよ。まあ気分転換というか、変な話ストレス解消ですよね。はい。だからなんていうのかな、このまだちょっとつけてはつけてないんですけど、ちょっとねフェルトとかをね、ちょっと100均とかでまず買ってから、刺繍糸とか買ってから、ちょっと何かをね作ってみたいなと思ってるんですよ。なんかね、チームワサワサというか、ドキドキというかね、あ、やりたいな、また改めてこういうの作って、ちょっといろんなのチャレンジして、いろんなの作りたいなと思ってるんですよ。うん。で、もし、まあ、ゆっくりではあるんですけども、こう一つ一つ作品を仕上げていくつかできたら、いつかリスナーさんが気に入ってくれたらなんですけども、もう一歩つこう独りよがりなんですけど、なんか欲しい方がいたらプレゼントしたいなって自分でも、まあ、みんなねいつも聞いてくださって、あと感謝の気持ちでね、もうデジアの上手い下手は別ですよ。ちょっとこういくつか作ってからに、なんかこう厳選して、まあ、ちょっと大城さんとかにも聞いてね、どれがいいと思いますっていうね、ちょっとねリスナーさんにもいつかプレゼントできる日が来たらいいなと思うぐらい、今刺繍とかフェルトの物作りがしたいです。これね、またねちょっといろんなのにチャレンジしたいです。もう今まで作ってきたものじゃなくて、ちょっとなんかこうちょっと思考を変えたようなね、あの刺繍はブローチとか、まあ、フェルトで作るったらなんだろう、なんかちょっとあの筆箱とかね筆箱ってなんかいろいろあるんですよね、いろいろフェルトの本とか、ちょっとねいろいろね見てね、ちょっとやりたいなと思っておりますね。え、なんかねちょっとなんていうのかな、資格ね、こんなフェルトとか刺繍とかもこの資格って必要なんですかね。なんかね、私ね、ものづくり DIY とかもあんまり DIY はね、あの得意ではないんですけど、やっぱ好きですね。はい。ちっちゃいちょっとスノコで、昔流行りましたよね、100均のスノコで、あの組み立てて、なんかこう靴箱とか物を置くとかね、あのスコップとか外で置くとかね、こんなのありましたけれども、これね、あの実は作ったんですよ、子供のおもちゃの、おもちゃ置き場おもちゃ置き場ってね、もうあの積み木がいっぱいあって、ブロック積み木っていうのはレゴがいっぱいあって、もうめちゃくちゃ踏んだら痛いんですよ、わじわじするぐらい。だからあんたはこの100均の箱に全部これを片付けて入れて、このお母さんが作ったこのスノコの棚にポンって戻しなさいねっていうね。でスノコもね、一緒にペンキとか、まあ、ペンキっていうかちょっと水性なんですけど、子供も一緒に塗って作ったら、なんかこう執着が、なんかこう心が、なんていうの、自分が作ったっていう気持ちが湧いて、ちゃんと片付けるかなと思ってね。はい、ちょっとこういう風にちょっと工夫してやってみたんですけれども、あれめっちゃ楽しかったですね。釘使わないんですよ、両面テープスノコとペンキと、ペンキ3色かな、2色ぐらい買って、まあ、好き勝手に塗ってね。で、あとは、両面テープでひっつけただけなんですけど、めっちゃ棚になったんですよ。はい。まあ、ちょっとすぐもう壊れて、もう今はもうないんですけども、処分してね。はい。もうこの板もちょっと薄かったので、でもね、この、子供がこう、ブロックで遊んで片付けるっていう、この時期はね、この自分で作った、はい、棚ね、役に立ちました。こういうね、ものづくり好きなんですよ。だからね、まあ、簡単のっていうか、ちょっとね、思考を変えて、今まで作ったものじゃなくて、ちょっとね、違うものにね、ちょっとチャレンジしたいなと思っております。よし!うん。あ、そうなんだ。あ、そうなんですよね。ゴーダさんもね、久しぶりに編み物やりたいなって。そう、編み物も好き。上手じゃないんですよ。やり方とか全然わからないんだけど、やっぱりこう思い出しながらしかできないけど、やっぱ編み物とかも好きですね。はい。手の込んだものはできないですね。はい、ちなみに。マフラーとかかな?うん。最後の始末がね、もう覚えてない。そうなんですよ。覚えてないんですよ。はい。ということでね。はい。 今日はね、トークテーマ、チャレンジ、挑戦となっております。さあ行きましょう。じゃあ、CM 行こうかな。はい、メール、まだまだ募集しております。アドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。CM です。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだっかやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方ならお
よい品をいつも安く、ビッグワン。
この番組はよい品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日のお相手はうどんでございます。よろしくお願いいたします。さあ、本日のトークテーマ、挑戦、チャレンジとなっております。皆さんね、いろいろありがとうございます。メール追加数でもね、いろいろ来ておりますよ。やっぱり大人になってからもね、資格取りましたよってね、手話通訳士取りたいですとかね、何々取りましたとかね、いろいろね、来ております。ありがとうございます。さあさあさあさあ、なんかいろいろね、来ております。ありがとう。はっはっは、病院なんだね。今ちょっとね、追加数見てびっくりしましたけども、そう、キューグシカ足の俺さんから、うどんちゃん、パンツ見つかったって来てましたけど、懐かしい。このパンツの話、さんちゃんがいる時だよね。そうなの。風が強い日に、これもほんと遡りましてね、いつだろうか、2年前ぐらいかな。ね、2年前ぐらいよね。風が強い日に洗濯物をしてたら、自分のパンツだけがなくなってたと。もうね、周りを探しましたよ。はい。まあ、追加でこういうふうに質問が来てるのでね。はい。いろいろね、ありますけども。飛んでって、探したんですよ。もう、近所とか。もしかしたら隣のお家のベランダに落ちてるのか、落ちてないかなとかね。こうちょっとミーアミーアしたけどね。ない。もうね、わからん。もうどっかで土になってるかもしれない。土になったら最高だね。でもゴミになっててね、ちょっと迷惑かけてないかなってね、今でもちょっと海は見してちょっと思い出しました。もうやだ。俺さん、はい。あ、そうです。テーマ挑戦でございます。あ、俺さん、大型免許取るのに2年かかったよと。すごい。2年かかって大型免許取ったんですね。ちょっとやっぱいいね、この資格取るっていうのね。ちょっとうどんね、ちょっと挑戦したいなと思っております。まあでもね、ここ FM 那覇での、ラジオで、まあお話だけじゃなくて、こういうミキサーね、こうメカ系、この機械系をね、自分やりながらラジオ喋るっていうのもめちゃくちゃチャレンジでしたよ。だって自分わからんのに、これパソコンとかこうこんなとか実際お家にもないし、別にこう、パソコンを使って、じゃないと仕事ができないとかではなく、まあ、マネージャーからね、メールで、はい、LINE とかでね、情報をいただいたりとか、だからこういうね、パソコンとか、こういうPA 機材っていうの、こう、音響の機材とか、こういうメカ系ね、苦手なの。これね、大きいチャレンジでしたね。だから大城さんが、めちゃくちゃ指導していただいて、優しく、いい、こんなしたら音が鳴るよ、こんなしたら音が出るよとかね、今も画像を変えたら、こっちうどんちゃんのこのツイキャスで顔が映るよとか、すみません、自分もマイクもね、ちょっと見る習慣がなくて、すみません、自分違うところ見てると思うんですけど、申し訳ございません。ちょっとね、見たりとか、CM 流すとか、もちろん今でも、あたふたしますね。もうどっかのボタン押したら終わり。もう教えてもらったのしかわからなくて、 あたふたするんですよ。これもね、ちょっとあれかな。ちょっとあれかな。なんつうの？チャレンジだったかな。大きいチャレンジだったかなと思っております。まあ、未だにね、ウェムナーのね、スタッフの皆さんに、もういろいろ助けてもらってやっております。ここ、火曜オリジンチャンプでございます。よろしくお願いしますね。ありがとうございます。はい。まあね、そうね。もう、でもね、楽しいです。まあ、ツイキャスでもね、たくさんの方が、いろいろコメントくれて、メールもたくさんいただいてね、本当皆さんに助けていただいておる、火曜オリジンチャンプルでございます。本当に。なのでね、本当先ほども言ったんですけども、フェルトとか、まあ、男性はちょっとね、興味ないかもしれないですけど、ちょっと刺繍やって、ワッペンとかね、あ、ワッペンじゃない、ブローチとか、フェルトで何かね、小物とかね、作ってからね、作りたいです。うん。ちょっとね、ゆっくりこう自分の時間を見つけながら、こういうのにチャレンジしてね、皆さんに、いつかリスナーさんにプレゼント、できる日が、あれするようにね、頑張ります。はい。よろしくお願いいたします。あのね、実はね、まあチャレンジというか、まあ我が家もね、なんかちょっとまあもちろん自分以外はめちゃくちゃみんなスポーツマンなんですよ。はい。主人もね。だからね、息子もね、プロテイン飲みながら筋トレとかめっちゃやってるんですよ。で、旦那も、本当にいろいろ運動とかね、好きなのでね。で、なのにね、うちの旦那さん最近ね、糖質制限ダイエットやってるんですよ。皆さんやったことあります？ね、パンとかご飯とか麺類とか糖分になるようなもの、もちろん甘いお菓子とか飲み物も食べないで、おかずだけ、野菜とかおかずとか豆腐とか、肉とか魚食べて、なんかちょっと、筋肉、鶏肉がいいって言ってて、息子も旦那もめっちゃ鶏肉請求するんですよ。もう毎日鶏肉ですよ、我が家。もうね、煮込んだり焼いたりとか、すごいんですよ。これでいいのかな？皆さん、糖質制限とかやったくる人あります？もうめちゃくちゃよ。鶏肉欲するんですよね。我が家の男性が。まあまあ、ちょうどね、低カロリーで高タンパクっていうかね、鶏の胸肉とかささみとかはね、よくありますけれども。あ、でもね、ちょっとパサパサしてるからね、ちょっと片栗粉つけてからに、ね、ちょっと何ていうの？焼いてから、麺つゆ入れたらね、美味しいけど、片栗粉はつけてくれるのと言うんですよ。パサパサ、そう温度って言うけど、これでいいということでね。自分食べてなんかも美味しくないんですけども、なんかめっちゃ毎日鶏肉なんですよ、我が家。鶏かじゃしないかなと思うぐらい鶏。私しかいないんですよ、米食べるのは。まあ、玄米なんですけどね。はい、玄米食べるようにしております。そうなんですよ。ということでね、もういろいろね、チャレンジ、皆さんのチャレンジいろいろお聞きしました。いろいろありがとうございます。たくさんねメールツイキャス本当ありがたいです。ね、はい、1時間ねお付き合いくださいましてありがとうございました。もう1時間経ちますよ皆さんね。また来週火曜日夕方5時にお会いいたしましょうね。あ、そうだ、来週のトークテーマ言うの忘れた、ごめんなさい。来週のトークテーマ、突然ですが、お酒、うどんね、お酒の、このお酒おすすめよとかね、お酒の失敗談とか、まあ、いろいろね、お酒のエピソードお待ちしております。よろしくお願いいたします。また来週お会いいたしましょうね。本日の相手は、うどんちゃんでした。また来週、バイバーイ。